If you have a heart
to dream,
you have a heart to dream. You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜もニコ奏者のウェイウェイウーさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
ウェイウェイウーさんは今回12月6日に発売されますホーリーラブソングスライブ&グロリアチャペルなんですけども、素晴らしいですね。
いやもう先週本当に楽しかったです。
いやでも今までいろいろアルバムを出されてると思うんですけど、
はい、
初のライブアルバム。
そうなんです、ライブを実はアルバムにしたの初めてです。はい、なんかね、やっぱライブ感 の、 そのミュージシャンとの呼吸とか、お客さんとの呼吸、それが全部ね音から感じるんです。
このリリースの12月6日ってのはウェイウェイウーさんにとって特別な日なんですよね。
はい、誕生日です。
あ、じゃあその本当に誕生の日に音楽的にも新境地を開く、
はい、そうですね、また新たなスタートとして、はい。
これラブソングス、やっぱりウェイウェイウーさんにとってはラブソングスって大事な存在なんですか？
そうです、やっぱり愛が世の中にはたくさん必要、そしてたくさんの愛を皆さんにお届けしたいっていう気持ちがあります。
ありがとうございます。リスナーの方もきっとたくさんの愛を今受け取ったのではないかなと思います。ということで今夜もニコ奏者のウェイウェイウーさんをお迎えしてお話の続きを伺います。そして先週ね、本当ライブ演奏が素晴らしかったんですけど、
ありがとうございます。
今夜もスタジオで演奏してくださるということで皆さん楽しみに待ってくださいね。ウェイウェイウーさん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずはウェイウェイウーさんのプロフィールをご紹介します。ウェイウェイウーさんは中国上海の生まれです。5歳からバイオリンを始められ、上海音楽学院附属小学校を経て上海戯曲学校でニコとバイオリンを専攻し、その後1991年に来日されました。新たなニコの可能性を開拓すべく、さまざまなジャンルのミュージシャンとコラボレーションを精力的に行い、その過程で従来座って演奏するニコのスタンディング奏法の考案など独自の演奏スタイルを確立されました。ロック、ジャズ、フュージョン、クラシックなどさまざまなジャンルとの共演を可能にした現代ニコのパイオニア的存在でいらっしゃいます。ということで日本に来たきっかけがちょっと意外なことだったって聞いてるんですが。
はい、中学生の時上海で過ごしたんですけど、その当時上海のテレビで日本のドラマが結構やっていて、
はい、
赤いシリーズの山口百恵さんが演じてる主人公も大好きで、
はい、
それと竹脇無我さんが演じるその姿三四郎、
はいはいはい、
すっごい夢中になって、白い柔道着着てる
形、はいはい、
すごいかっこいいと思って日本に行ってこのお二人に会って上海に帰ると思いました。
え、会えたんですか？
で、未だに会えてないからまだいるんです
それで実はニコ奏者として活動されるようになったのもちょっと偶然っていうか。
そうですね、バイオリンとニコ両方勉強してたんだけど、ニコ奏者になるとは当時は思ってなかったんです、
はい、
ただコンサートは時々バイオリン、うん、ニコ両方やってるんですけど、ニコのコンサートの後に楽屋にニコ習いたい人が出てきて、うんうんうん、そして私のニコで涙流してくれる方がいて、うんうん、あ、自分の音楽で人がこんなに涙流して感動してくれるんだ、もっとたくさんの曲作ってたくさんの舞台を演奏したいと思ったらバンド組んだりとか、デビューしたりとかして、そういう風な流れになって、あっという間に去年はデビュー20周年になりました。
素晴らしい、本当に日本において、そして世界におけるニコの世界を広げてくださっている、そんなウェイウェイウーさんなんですけども、今回12月6日誕生日に発売されますホーリーラブソングスライブ&グロリアチャペルなんですけども、これは今年の5月に品川のグローリーチャペルにおいて行われたコンサートバラードナイトの音源が収められているということで、チャペルで収録されたってことで響きが違ってましたか？
違います、チャペルがやっぱり新鮮のある空間と、うんうん、すんごい天井が高くて、
はいはいはい、
で結構アンプラグの曲もやってたので、
あ、はい、なるほど、
本当にね一夜限りの感じだったんですね。
しかも我々忘れもしません、このね2年ちょっと大変だったじゃないですか、パンデミックで ね、コロナが明けたっていう喜びもあったんじゃないですか。
ありました。もうお客さんの生の拍手を浴びることがもう本当に言葉でないです ね。
そんな本当に特別な瞬間を収めた今回のライブアルバムなんですが、このリリースを控えてご自身のお気持ちとしてはどんな感じになっていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱりまだまだたくさんの方たちとリアルに会ってないから、少しでもライブの音源をアルバムに載せてお届けできたらいいなと思ってます。
そうか、今まで会えてきた人ともまだ会えてないから。
そうです、はい。もう結構ね今まで全国ツアー
ですよね、
毎年やってたんだけど、この 2,3 年全然やってなくて、でまあこれからはまたちょっとずつでライブしていく、それまでにはまずアルバムでお届けできたらいいなと思ってます。
ウェイウェイウーさんの本当に大切な人たちとの絆、それがちょっと一旦途切れちゃったんで、
はい、
また新たに再開する前にまずこのライブアルバムでつながってほしいということですね、
はい
はい。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もニコ奏者のウェイウェイウーさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
昨年はデビュー20周年を迎えられたってことなんですけども、どうですか20年間振り返られて。
あっという間でしたね。なんかデビュー10周年とかもつい最近のことのように、いろんなとあっていろんなミュージシャンと音楽作って、あっという間の20年間でした。
ご自身で作曲とかされるときには、この楽器としてのニコの可能性を、
はい、
新しくまたちょっと色を探られたりも、はい、してらっしゃると思うんですけど、はい、ニコには今後どういう可能性があると思われますか。
そうですね、このニコはやっぱりまだまだの伝統楽器のイメージがあるので、メジャーにしていて、いろんな、まあ、可能性ジャンルまだまだあると思うんですね。表現力多分無限だと思いますので。
まだ始まったばっかり、
まだまだ、はい。それをいろんな曲作ったりとか、あるいはいろんな曲を弾いたりとか、あといろんなミュージシャンアーティストなんかいろんな方とのコラボによって、この楽器まだまだいろんな可能性発見していけるんじゃないかなと思ってます。
本当にウェイウェイウーさんがこのニコという楽器の魅力を世界に広げていってらっしゃると思うんですが、なんか最近街でニコを持った方をお見かけしたり
も、ね、増えてますよね。
するわけで、それだけやっぱり皆さんニコに興味を持ってらっしゃるんでしょうね。
すごいです、やっぱり日本の方このニコの音色、よく言われるのは DNA に誘われる、昔の自分のこう感覚がなんか取り戻された、あるいは思い出したとか、それが本当皆さんニコの音色好きで自らの手で習いたい人が本当に増えてます。
シルクロードを通っていろんな文化が来た、でそれを日本もね、はい、正倉院の御物とかもそうですけど、はい、受け取ってるんで、
はい、
なんかそこら辺までつながるのかもしれないですね。
もしかしたらそうですね、つながってるかもしれないですね。
そしてウェイウェイウーさん、故郷の上海と日本行ったり来たりしてるんですけど、最近はなんか中国行くと日本の代表みたいにも見られたりするんですって。
そうです、結構ね日本語で声かけられたりとか、自分も結構日本語喋るの違和感なく、逆に上海に戻る時には上海のガイドブック買って帰る自分がいるんです。
どういうことですか。
上海はもう変化が大きすぎて、自分、まあ、30年前に住んでた頃の上海とやっぱ違うので、うん、今一番こうヒットの場所どこなのかなとか、それをガイドブック空港で買って帰る自分がいるんですね。
本当そういう意味において日中のそして世界のね、
はい、
架け橋になっていると思うんですけど、今世の中いろいろ大変なこともあるじゃないですか、
はい、
でもどうですか、音楽の持つその人を満たして愛を広げて平和をもたらす、うん、そういう力ってどう思われますか。
いや、それこそ音楽は言葉がないので、国境を越えて音楽で両方の国の皆さんにいいところを伝えていくことは、まだまだ自分のやるべきことがたくさんあるかなと思います。
DNA の中に眠ってるってなんか納得いきますね。
はい、響きますね。
そしてウェイウェイウーさんのニコには実はですね、可愛らしい蝶々の、
そうなんです、
これは何なんですか。
いや、蝶々が、まあ、生まれてから、さなぎから成長とともに、だからその変化が好きで、デビュー前からずっと蝶々がつけてる
んですね。蝶々ずっとつけてるんですよ、はい、そして実はケースにも蝶々が
蝶々だらけ
ね、だから本当になんかウェイウェイウーさんが広げる音楽のこの輪が人々を平和にして愛に満たすって本当に素晴らしいと思うんですけど、この12月6日初のライブアルバムリリースされます。 ホーリーラブソングス、ライフアートグロリアチャペルということで、これ皆さんにぜひ聞いていただきたいんですけど、その後はどんなことを計画されていらっしゃいますか？
そうですね、また来年は全国ツアーをスタートしたいのと思って、まあ、たくさんたくさんの音楽をいろんなところで運んでいきたいな、伝えていきたいなと思ってます。
しかもウェイウェイブーさんの音楽は進化し続けてますもんね。
いえいえ、
そのニコの本当にまだ誰も見てない可能性をこれから我々に見せてくれるかもしれないなと。
そうですね、1個でも2個からまず紹介してそこで笑っていただいて、ね、
ありがとうございます。いろいろお話を伺ってきたんですけど、この番組のテーマは夢と挑戦なんです。ウェイウェイウーさんの今後の夢挑戦何でしょうか？
そうですね、実は私がまあ教室主催していますが、その教室の皆さんに合言葉があるんです、うんうんうん、ずっと夢を、もっと夢を、うん、やはりその夢を持ち続けることは挑戦の目標を作るので、それはもうずっと諦めないでずっと夢を持ち続けることです。
そうか、夢を持ち続けることが一番大事だっていう、はいはい、これはもうウェイウェイブーさんご本人もそうだし、教室の皆さんも、
はい、そうですね、
そう思ってらっしゃるということですね、はい、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もニコ奏者のウェイウェイブーさんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろ和解の時間となってしまいました、ウェイウェイブーさんは来月12月6日に初のライブアルバムホーリーラブソングスライブアートグロリアチャペルを発売されます。また12月16日土曜日には東京キュリアン大ホールにてコンサートを行います。無限の調べラブソングスフロム品川、こちら現在チケット発売中です。このライブコンサートもやっぱり楽しみですね。本当にね、
楽しみです。
詳しくはウェイウェイウーさんの公式サイトや SNS などでご確認ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っておきますのでご利用ください。ウェイウェイウーさん、最後にファンの皆様にメッセージいただけますでしょうか？
はい、ぜひライブ会場なり、そして私のアルバムを手にするなり、音楽と一緒に触れて皆さんにとって素晴らしい未来でありますように心から願ってます。
夢を持ち続けると、
そう、
ね、いうことが大事ですね。
はい、
皆さん、ウェイウェイブーさんの音楽に触れると夢を持ち続けられると思いますよ。ということで、本当に素敵なお話をウェイウェイブーさん2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もニコ奏者のウェイウェイウーさんを迎えしました。いかがでしたでしょうか？やっぱり僕、ウェイウェイウーさんのお人柄が音楽に表れてる気がするんですよね。ずっとそのニコ奏者のパイオニアとして活動されてきて、でその音楽がね、やっぱり人の心を引きつけて、勉強したいですとかやってみたいですって方も増えて、そしてその音楽が遥かなシルクロードを通して日本人の DNA に呼びかけるような感じがするっていう、これでも全てニコという楽器の持ってる力であると同時に、ウェイウェイウーさんという奏者のですね、お人柄っていうか人間力だと思うんですよね。やっぱりだから音楽って人間なんだなってことを改めて思いました。またニコという楽器が本当に人の体と一体となって音を奏でる楽器なんで、一番人柄が伝わりやすい楽器なのかなと。ぜひ皆さん、今回10月6日にリリースされますウェイウェイウーさんの初のライブアルバム、ぜひお聴きいただけたらなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添いの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のお客様は直木賞作家小川聡さんをお迎えし、最新刊君が手にするはずだった黄金についてのお話を伺います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。